ご視聴ありがとうございます。民主主義の根幹なのに知ってるようで意外と知らない選挙に関する情報をコーナー交えてお届けする選挙タイムズ、ライターで MC の本木哲三です。
選挙的ゴーイドアタカです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。します。さて、今日は衆議院議員選挙の補選。東京15区です。
盛り上がってますね。
実は、裏話ですけど、撮ってたんです。
そうね。一週間前にね。
ちゃんと撮ってたんで。そしたらもうまた全然様相が変わってきちゃって、それ流すとなんかバカじゃないか、ね、あいつらってなっちゃうから、
うん
うん、もう仕方なく撮り直してます。
まあ、スター揃いですよ、とにかく。
いや、すごい選挙だったね。
すごい選挙。
これ、初めてじゃない？こんなの見るの。
ね
え。面白い。
しかも、江東区ですからね。やっぱ、まあ、ね、中心ですから、東京の。うんうん、そりゃ、相当面白いことになってますよね。
そうですね。
で、有権者がね、なんと言っても、43万人ぐらいかな。
うん、
まだちょっと、正確な数字は把握できてないですけど、42から43ぐらい。
いや、もう。
すごいですね。
ね、区だけど、まあ、ちょっとした都市だよね。
ねえ、まあね、40万人オーバーって、すごいですね。で、一応、まあ、どれくらいまで投票率がいいかわかんないですけど、
はい、
前回投票者数が25万人ぐらいいらっしゃるので、まあまあ、結構な選挙ですよ、
まあ、本当。それぐらいの、いや、もしかしたらそれ以上の注目度が上がってるから。
そうね。
それ以上になるといいですね。
補選ですね。
50数パーセントみたいな。
言ってね。
投票率。
50とか60とかね。
ああ、ぐらいいくと面白いけどね。
面白いですね。
はい。
まあなんでちょっと今日は、僕らの選挙予報も含めてお伝えできたらなと思うんですけど、
はい、
なんと言っても、うん、僕は最初、乙武さんが出たことが結構ニュースだったんですよ。ちょうど一週間前。
はい、はい、はい。
でももう乙武さんどころの騒ぎじゃなくなってきましたね、なんかね。うん、
ただ乙武さん出た時に僕たちが話してたことといえば、まずよく、その小池さんの都民ファーストの会から出たねと。
そうね。しかも副代表に就任されていらっしゃるんですよね。
で、そもそもこの噂として、この15区に小池さんが出るんじゃないかと。
ねえ、ありましたよね。
いう話があった。
ありました、ありました。
で、まあこれは僕は噂の域は出なかったとは思うんですけど、手としてなんであったかっていうと、まあ、要は、小池さんが出馬し、まあまあ、そしたら勝つね。おそらく。
そうね。勝つだろうね。
で、そうなった場合、
うん、
自民党に復党。
はい。
そして初の女性総理を目指すという流れと。で、これを、じゃあそんな、もう、突飛なというぐらいのものをやれる人っていうと、おそらく二階さん。
そうね。
まあ、自民党と小池さんの、つながりっていうと、もう、ほぼ、二階さんだと言ってもよかったと思うんですよね。ところが、あの、裏金問題で二階さんは、次の選挙には出ないと。
ね、実質引退ですよね。
はい。これで、まあ、二階さんの権力っていうのは、レームダック化すると。
そうね。
となると、小池さんとしては、ああ、私の目消えたな、っていうところで、乙武さんが出てくるっていう。乙武さんも用意されてたんだな、と思って、まあ、二の矢三の矢考えてるんだろうと、はいはいはい。っていう流れだった。で、大井くんは、だから、その、副代表に乙武さんがなったから、はい
うんうん、
これはもしかしてこの選挙で乙武さんが負けても、
負けてもね、
次の小池さんの東京都知事選。
はい。に、そのまま、乙武さんがスライドして出るっていう可能性があるなと。
うん、
で、小池さんは引退して、陰性を引くと、
うん。
で、手取り足取り、乙武さんのサポートをする、ということを考えてました。
という、まあ、密約があるから、
そう。
この、乗ったと。
そう、
選挙に出て、ね、乙武さんも乗ったしっていうね。
売名行為的に、だろうと。しかも、その、一週間前のタイミングだと、自民も、乙武さんの推薦に回るっていう話がやっぱあっ ね、
乗り気だったんですよね、うんうん。まあ、初めは時効って言われた。ね、しかし、公明党がやっぱり過去の乙武さんのスキャンダル、うんうん、女性スキャンダルを嫌って、
うん、
まあ、婦人部の方々の協力は得られない、ね、絶対応援したくないという声があって、うん、まあ、公明党は自由投票になるのかな、みたいな。うん、それでも、自民党は推薦の目を消してなかったと。
でかったね、うん。もう今もう完全に消えましたよね。
はい。
うん、
で、国民民主党の、うん、まあ、新葉さんが、幹事長が、うん、自民の推薦あったら自分たちは推薦しない、みたいなことをおっしゃってたけれども、うんうん、まあ、自民が引くことによって今回推薦を決めた。
そうですね。
まあ、ちょっと僕、その前に違和感あるのは、
うん、
その、小池さん希望の党を作るときに、
はいはい。
まあ、まさに踏み絵のようにして、
そうね。
まあ、憲法改正に賛成しないような人は排除します。
って言ってましたよね。って言って、
めちゃくちゃマスコミがそれを流しまくって希望の党が倒れていくっていう。
そうね。
あそこまでなんかさ、
こだわりがね、やっぱ憲法改正のね。
あるのにもかかわらず、乙武さんは憲法改正に反対はしてないそうなんですけど、九条は検事の立場らしいんです
。って言ってましたね。
もうこれちょっと僕よくわかんない。乙武さんが何考えてるのかは。でも、他の主要政策に対する賛成反対見ても、まあかなり左側、リベラル側に立ってらっしゃるんだなっていう。ね、僕、乙武さんさ、
うん、
テレビで見たりとか、
うんうんうん、
X での、コメント見たりとか、そういうの好きなんですよ。
うんうんうんうん、
結構、
うんうんうん。
だけど、政治家としては自分とは随分違
う
政策を支持してらっしゃるんだなっていう感じだったんで、これを、まあ、小池さんが飲んだっていうのが、まあ、まさかそれは、大井君案が本当だったら、なんとなく、そういう密約のもとなのか、とかね。
で、だからね、小池さんがやっぱ出張ってくると、毎回毎回、カイロ大学の話が出てくるんですよ。
そうそうそうそう。あれまた問題になってる
ね。ね、今はもう完全に文春も出ましたし、うん、いや、だから、そういう意味でも、うん、もう、次の都知事選出ない気がするんですよね。
さすがにもう、嫌気がさしたか。小池さんもさ、いや、卒業しましたって言えばいいのに、エジプト政府は認めてますっていう不思議な回答しかしないでしょ。
ね、よくわかんないんですよ、
ね。まあ、詳しくは女帝という本をね、小池さんのルポルタージュを読んでいただくと面白いかなと思うんですけど、国民民主が推薦したのはどう思う？
まあ、どういうね、あれがね、アンダーネゴシエートがあったかわかんないですけど、
うん、
まあいいんじゃないですかと思いますけどね。
僕はなんか、ほぼ主要政策が一致したっていうふうに玉木さんが X で書いてらっしゃって、じゃあ憲法改正はどうなのかなっていうことで、そこはいろいろ探してみたんだけど、
うん、
一致したっていうだけで、それ以上の詳しいことは、わかんなかったね。
ごにょってなってるけど、まあ、うん、まあ、いいんじゃないですか。
まあ、うん、でもさ、そうまでしても、やっぱり国民民主は議席一つが欲しいんだろうと。
そうね、
ん。衆議院のね。たださ、
うん、
じゃあ、勝ち馬だったらいいよ。
うん。
けど、今回、その、まあ、九条検事の方を推薦するという流れの中で国民民主のカラーとしては結構リベラルにグッと寄っちゃったかな
って思う。というよりもなんかむしろ物理的な話だと思っていて、うん、その物理的に玉木さん、新葉さんのところに推薦お願いしますって言ったのは多分乙武さんしかいないはずなんですよ、
うん、
だから推薦出してるっていう多分ただ単にそういうことなんだろう。ただ
でも推薦はお願いしてないっていう立場よ、乙武さんは。どこの政党にも推薦はお願いしてないと言ってますと。
でも乙武さん、この間記者会見で、記者会見かな？玉木さんのところに挨拶に行きましたっていうふうに言っていて、
うん、
その挨拶に行ったっていうことは、まあ、推薦をお願いしてないとは言うけど、
うん、
挨拶に行ってるわけでしょ？
まあ、だからさっきのアンダーネゴシエイトですよ。
うん、
二人でいろいろ、これはどうする、あれはどうするっていう話はしたんだろうけどね。
だから他の候補者の人は、玉木さんのところに行ってないはずなんですよ。
いや、日本保守党。
うんうん。飯山あかりさんか。
百田さんが、玉木さんに、飯山あかりさんを応援してくれって言ったけど、うんうん、玉木さんは断ったと。
うんうん、
で、 あのバカぐ、あのバカ断りやがってぐらいの。
言ってましたね。
うん、ツイートがあってましたけどね。うん、飯山さんのことをさ、玉木さんが支持するわけないじゃん。
まあね。
これまでなんか散々百田さんさ、うん、玉木さんのことを、X 上で罵ってて、
うん、
で、ここに来て、うちの候補を、応援してくれよって言ったって、
いや、
それは無理ですよってなるでしょうっていうね。
なるね。うん、
まあ、そういう面白い話も、いろいろすでにあったよね、乙武さんのこと
は。
そう
ですよね。
まあ、ただ僕はだから国民民主の推薦っていうのは、
うん、
結果論としては、ああ、悪い手だったな、というふうになっちゃうんじゃないかなと今思ってます。
ね、僕もそう思っていて、うん、なんか節操のなさみたいなのが出ちゃったな、
う
ん、
出ちゃったな
と、
あ、そう見えてしまう。ただやっぱりその一議席を取ることの重要性っていうのは、
うん、
とてつもなく大きいとも思うんで、
うん、
取れるんだったら言ったらよかったけど、これは取れないっていう可能性の高さを勘案してほしかったな。
いやー、だから、それも読めてなかったと思うんですよね。だから、うん、その動きが、例えば今回共産党が降りてますけど、共産党がまさか降りるなって思わなかったし。
今回、なんで取り直すかっていうの一番のはこれですよね。
う
ん
う
ん、
そうね。
共産党が、まあ、
そう。
自党の候補を下ろしたと。
ねえ、
うん。
うん。
で、まあ、立憲。
うん。
の酒井さん、
そうね、
を押しましょうと。
そう、これ新聞赤旗ですけど、赤旗を僕ら紹介する日が来るなんて思わなかったんですけど。
いやー、共産党2世としては懐かしいですね。デスマス調なんですよ、文章全部。
あ、本当だ。
新聞赤旗って全部あの紙のやつも全部デスマス調なんよ。
本当だ。
うん、面白いでしょ。
面白いですね。うん、いや、まあちょっと読みますけど、うん、市民の力で与党を倒す酒井。予定候補と市民連合が確認書ということで、まあ、調印にしたんですよね。うん、応援しますってと。もともと共産党の小包さんが、
うん、
出馬する予定でしたけれども、
うん、
それを、まあ、降りましたと。で、まあ、一本化。
はい、
立憲共産党で、一本化しましょうということで、うん、新聞になってますっていうね。うん、
そんで、
うん、
このことが起こるまでは、
うん、
僕、あ、大井くんは乙武さん有利。
有利。うん、
で、僕は、立憲の酒井さんと、
うん、
維新の金沢さんが、
そうね、
これ それぞれ両方とも女性候補なんだけれども、
うんうん、
競って、
そうね。
それでも僕は金沢さんが勝つ、
うん、
と、この二人が競った、結果、金沢さん勝つという予想をしてました。
してましたね。
大井くんは、乙武さんがギリギリ逃げ切るっていう予想でしたが、
うんうん
うん、まあ、予想が変わってきましたね。
はい、
今言ったように、その、小池さんのスキャンダルがまた新たに出てくる。で、乙武さんのこともまたなんか、ごまた、
うん、
いや、ごまたじゃなくて10年で5人だとかいうような話がどんどんなってきて、なんか、政策論議とかにならずに。
ならないね。
そういう、こう、印象のところでダメージをどんどん、乙武さんが今、なんか、こう被ってるでしょ？
そうね。
だから、乙武さんのこの、
もう、ま、費用ってこうね。
落ちてきてる。
で、本当そう、本当そう。
で、二人僕は金沢さんと、
うん、酒井さんね。
酒井さんの争いっていうふうに見てて、金沢さん優位だと思ってたんだけど、共産党がこれ、酒井さんにつくんだったら、やっぱり江東区の共産党員の数っつうのは、
ね、
侮れないぞということに考えたとき、ここで立憲共産党酒井さんがトップに躍り出るんじゃないかと今予想してます。
そうですね。で、一応ね、うん、まあ、予想しました。
で、選挙方針だからね。
選挙方針なんで。
まあ、僕は今勝手なこと言ったけど。
で、ちょっとね、細かく見ていきます。
はい。
で、まず一旦この9人が出ていて、
うん、
僕は維新の金沢さんが当選すると読みました。
お。
で、まあ理由はいくつかあるんです。まず、この中で、この選挙区で戦ったことがある人って2人しかいなくて、
うん、
9人のうち、
うん。
1人が前回、戦って、4万5千票集めた金沢さんね。
うん、
で、もう一人が、例の、秋元さん。
IR で、
はい。
自民党を追われた。
そうです。もともとこの 選挙区だったんですよ。まあ、
これは言葉使いたくないけど、もう僕からすると国賊だと思ってるんで。
いや、そうですよね。
中国から金もらう保守党、保守政党の議員とかもう最悪ですよ、
ね。
と思ってますけど。
で、全く同じところでのこの二人。
はい。
で、もう一人、同じく江東区の同じ選挙区なんだけど、江東区議として出馬してるのが、
はいはい、
今おっしゃっていただいた立憲の酒井さんね。で、この方、江東区議で8000票を取ってるんですよ。
うんうん、
だから、それをどこまで伸ばせるか。で、うん、今回、7万票を取ったら絶対勝つ選挙だと僕は思っています。
7万票ね。
7万票。
はい。
でも、7万票誰も取れないっていう予想をしていて、
はい。
で、じゃあ、どういうふうに、誰が票を奪うのかっていうので、これ参考にしたのが、
うん、
2年前の参議院議員選挙の各党が取った得票数をベースに、その票が誰にこう振り分けられるのかっていうことで積み上げていった結果がこれです。で、まずね、自民党の票をみんなとりあえず食い合うだろうと。で、全体の 32% 自民党の票、7万6000票あるんですけど、
はい、
これがどこに振り分けられますかと。
まあ、だから秋元さんは嫌だけど一部取るでしょ、
うん、
で、あとは、だから政策的に言うと、維新と保守党だよね。
うん、そうね。いや、でも、これもうね、満面なく取ると思っていて。
やっぱ分かれるもんなんですか？
もうカニバって、もうカニバリゼーションがすごいから、これどうなるか読めないけど、一応こういうふうに読みましたと。
うんうんうん、
で、分かりやすいところで、二審の票は、まあ、丸々維新。まあ、この通りじゃないけれども、
うんうんうん、
読み方として、
うん、
まあ、丸々いくでしょう
と。入ろうと。入ると考えようと。
はい。
ね。
で、公明の党も、公明党の票も割と割れる。で、
あ、そうなの？
で、僕は乙武さんに意外と行くなと思っていて、あとは維新。
いや。
あるいは秋元さん。
公明ってやっぱ、その政策的にはリベラルだから、うん、まあ、維新のこと嫌いっつうのもあるよ。
そう、そうね、
うん。
それはそうね。
特に大阪でああなってるから、うんうん、公明党の人維新嫌いっつうのもあるし。
で、立憲の票と共産の票は丸々全部酒井さんに行きますと。
まあ一応ね。
一応、ね。
そうはならないけど、まあそう、はいはい、そうだと考えると。
で、国民の票も丸々乙武さんに多分行かなくて、一部維新に流れるかな。
わかります。今回、だいぶ、X とか見てると、がっかりしたみたいな。
ね、ありますよね。
いや、多いんでね。
で、令和の票が、まあ、酒井さんと須藤元気さんに分かれるかなと。
うん、
で、一応、NHK 党が、まあ、そのまま福永さん。
まあまあね。
参政党がそのまま、吉川里奈さん ね、
ね。
で、社民党の票は結構あるんですよ。6000票ぐらい。これも酒井さん行くだろうと。
そうやね。
で、まあ、ごぼうの党がこの辺の保守系のところは、一応、全部飯山明里さんにつけました。
はい。
そんな大した数字じゃないんで。
うん、なるほど。
で、その上でどうなりましたかっていうので、
うん。見ると。
と、まあ、金沢さんと、酒井さんが300票差。
大接戦すると。面白いね。
で、さっきおっしゃっていただいたように、はい、じゃあ、公明党の票がどこ行くんだっていうのが、うん、僕は一応、まあ、さっき、乙武さんに割と振ってますけど、
うん、
実際、じゃあこれが、100票でも、あるいは200票でもこっちに動いたら、もう、ね、逆転するっていう、この辺がもう。
いや、まあさ、
うん、
その、公明党からすると、の立場で考えると、
うん、
まあ、自民がいたら、まあ、仕方ないか自公政権だから自民かっていう感じはあると思うけど、今回ないから、
ないもんね。
本当に公明党の方は、公明党支持者は、どこに入れていいか、誰に入れていいか迷ってらっしゃる
んだろうね。わかんない。だから僕は乙武さんっていう選択は、
うん、
受け皿になり得るな。
いや、もう乙武さんが、ああいう、ね、
うん、
障害を持ってらっしゃるとかいうところはめちゃくちゃ公明党としてはいいんだけど、ね、うん、やっぱ女性問題なのよ。
そうね。
これが
なんか自主投票でどこまで行くのか、うん、かなと。
むしろ僕はもう女性問題の乙武さんが結構好きなんだけどね。公明党はそうは許してくれないと僕は思うな。
で、僕は金沢さんがだから当選する。で、元木さんは
酒井さん
だ。酒井さんね。
この共産党が降りたっていう。
あ、
だからやっぱりこの 常にさ、
うんうん、
その日憲共産党などと、まあ、揶揄されて、
うん、
もう、この、その立憲左派の人たちが、共産との関係を捨てきれないのは、
うんうんうん
うん、こういう時にやっぱもう、助かるもん。
そうね。なんで僕が、酒井さんじゃなく金沢さんを一番にしたかっていうと、
うん、
前回の衆議院選挙に出てるっていう、これが一番大きいなと思ったんですよ。
なるほど。
だから前回4万5千票取ってる。
まあ、それは大きいね。
こっからだって、あと2万5千積みはいいっていう。
確かに確かに。
で、しかも、まあ、保守がいないっていうね。
だし、維新には基本的にここずっと風が吹いてる。
うん、そう。
で、まあね、
だから酒井さんは高徳議で出てるんですよ。同じエリア出てる。8千票しか取ってないんで、そっから、6万票積まないといけないっていう、この差は大きいなと思ったんですよね。
なるほどね。
うん、
須藤元気さんが出てなかったらさ。
そう。そうね。
酒井さんもう一つ上に行けたと思うんだけど、ね、けね、須藤元気さんが出ちゃったから ね、なぜか、
で、うん。ちなみに須藤元気さん、前回のこの参議院選挙で同じ江東区で1295票取ってますんで。まあだからね、その票だけでもそっちに積めばもう、っていうような。
戦いとしては随分この酒井さんとしてはプラスになってたけど。
なってたけどね。
まあこれでも、左も右も割れて、
うん、
本当わかんないよね。
わかんない。
まあまあもちろん乙武さんは知名度がありますから。
そうなんですよ。
抜群の知名度だから。
そうなんですよ。や
っ
ぱり
結局東京の選挙って知名度じゃない。
ね。うん、
これもね、今そのマイナスのように見えるけど、それってやっぱりネット上のものであり、
うん、
テレビではやっぱそんなに直接乙武さん攻めるってことも難しいし、
そうね、やっぱ悪名は無名に勝ります
から
ね。
いや、そうなんですよ。だからこう言って今弱ってきてるんじゃないかみたいに読んでるけど、
けど分かんない、
分かんない、やっぱ、あの面白い方だからね。
そうなんよね、論客だしね。
でテレビでやっぱあれだけたくさん出て知られてるんでね。
有名人で言ったら圧倒的のっつけさんですからね。
圧倒的。ああ、どうなるんだろう。これ面白いわ。
面白い、
ね、は
い。いい選挙。
喋り尽くしましたか。
はい。喋り尽くしました。
本当はまだこれで1時間話せるけどね。やめときます。
はい。
はい。ということで、うん、今日は衆議院議員選挙の補選。
はい。
東京15区をお送りいたしました。ありがとうございました。